すみだ隆平のはまぐり御門の編、令和3年6月9日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。すみだ隆平のはまぐり御門の編、はまぐりスナーの皆さん、お元気ですか？私が弁護士で俳優のすみだ隆平です。今夜のはまぐりボーイはこの方です。
弁護士の田中至です。
そしてもうお一方、
弁護士の大谷俊彦です。
大谷君は2週連続の登板になるんですけれども、
はい、
田中さんはお久しぶりですよね。
そうですね、2月ぶりぶりぐらいですかね。
2月ぶりぐらいで、
はい、
ちょっと痩せてらっしゃらないですか？なんか。
そうですか、あんまり体重は変わってないですけどね。
そうですか、
はい、
ねえ、なんかさっきちょっとマスク取った姿を拝見したら、あのケビン・ベーコン、わかります？ハリウッドの。
うーん、頭に浮かんでるんですよ。
そうか、あの、トゥルーライズ以降見てないから。ケビン・ベーコンはトゥルーライズより前から、もうかなりベテラン俳優なんですけど、よういろんな役出てますわ。
そうですか、でもトゥルーライズ出てないからね。
トゥルーライズ出てへんかったらちょっとわかりにくいから、なんか、ケビン・ベーコンの細表やなっていうふうに思ったんですけど、はい、ちょっと伝わりにくい。
ちょっとピンときてないですね。
ピンときてない。
僕もわかんないですね、ケビン・ベーコンが。
ケビン・ベーコンわからん？
はい。
絶対でも見たことあるわ、ね、検索したら分かると思うんですけど、
実は見たことありますよ。出演者ケビン・ベーコンとかそんなの見たことあります。でも誰かは分かんないです。
まあまあね、
顔が出てこないです、ね、
顔が出てこない、
はい、
はいはいはいはい、この2ヶ月ぐらいいかがでしたか？健やかに。
そうですね、はい、細々とやってますよ、相変わらず。変わりなく。
変わりなく。でも、その変わりなく現状維持が一番ですよ、はい、本当に。
ね、
うん、変わりなく生活する難しさを、いや、感じますよ。
す
最近、富に、
う
ん。
社会は変化してますからね。
社会はいろいろ変化する中で、ほんまでもね、もう今のこのね、コロナ禍の中で、
はい、
なんかすごい、ああ、はよう、もうこういうの全部収まってほしいな思ったんが、今週の日曜日に、
はい、
甲子園に野球見に行ったんですよ。
ああ、いいじゃないですか。
はい、
野球見に行って、
どこや、
タイガースとソフトバンク、
はい、
交流戦見に行ったんですけど、
うん、
今シーズン初めてやったんですよ。野球って見に行かれます、田中さんは。
もう球場にはずいぶん行ってないですよ。
最後いつですか、ちなみに。
最後はね、はい、もう収集の頃ですからね。
足法収集の時？
12 年ぐらい前ですね。
もっと前でしょ、僕ら弁護士になって13年ぐらい、14年ぐらい経ってますよ。
じゃあそれぐらい前ですかね。
収集の時ちなみにどことどこの試合見に行ったんですか？
巨人と広島でしたかね。
え、
東京ドームに行ったんですよ、
あ、だからあの埼玉県の和光で司法収集があったから、その時に泣いた見に行ったんですか？
そうです、
うん、
なんかデーゲームでしたけどね。すみませんね。
ああ、そうか。でも僕それご一緒してないですよ。結構いつも一緒にね、行動してたのに。
ですよね。その時は隅田さんいらっしゃらなかったですね。別行動でしたね。
なんかね、あの、婚活パーティーは。
行きましたね。
行きましたね。
カップリングパーティーでしょ。
カップリングパーティー2回ぐらいね。
行きましたね。
最初の、ね、ファーストインプレッション、人気男性1位が田中さんで。
はい、ありがとうございます。
2位が私と、はい、その婚活パーティーのレベルを押して知るべしという。
そうなんですよ。
ダントツ1位だった。
いやいやいや、田中さん男前ですからね。
昔の男前。
そういうよう言われますわ、
ね、
今風じゃないんですよね。
あの令和ではないですね。
ですね、
うん、昭和の男前で、ダントツ1位やったっていうのが、
はい、懐かしいですね。
2回ありましたね、う
ん、はい、うん、で野球は、
うん、あ、そうか、そうだ、野球は、うん、あ、そっか、いやそうそう、うん、僕あれ僕行ってないよね、その野球行ってないですよね。
それ行かれてないですね。はい、
大谷君とそういえばね、収集の時に、うん、あの、笑っていいとも観覧行きましたね。
あれは
僕とテレビで見ましたよ、自宅で。
え、
酒変えたんですよ。
あ、
家に帰って、自宅で笑っていいとも見てて。
収集が終わって、
そうです、僕はもう逃げるように帰りますからね、新幹線飛び乗って。
あ、そうか、そうか、和光であったやつを、収集が終わって、もう京都のご実家に帰られてて、
それ
で僕らしばらく残ってたのかな。
いや、
そうだったっけ？
なんかでも本当に最終日に、あの、墨田先生が、あの、笑っていいと思うに招待していただいてるというので、
はいはい、
一緒に行かせていただきましたけどね。
そうなんです。それでね、まあ、たまたまテレビ見てて、
はい、
まあ、たまに客席映るじゃないですか。
映ります映ります。
映ったんですよ。
あ、だから多分ね、僕は先輩がいいとものプロデューサーやったのかな、ディレクターやったかな。ほんでなんかそれで多分なんかそういういい席を、
うん、
あれでしょうな、便宜を図ってくださったんでしょうね、映りやすい席というか。
ああ、そうなんですかね。もう、はいはいはい、 非常にあの、ね、そのタイミングで見せていただくというのは非常にいい経験をさせてもらいましたよね。
なんかあの関根勤がかっこよかった記憶しかないんですよ僕。関根勤ってこんなかっこいいんやみたいな。
あ、全然覚えてることが違いません。僕はあの草薙くんがかっこよかったですね。
あ、そうですか。
はい。し、ね、今をときめく小栗旬さんがあのゲストで、あの100分の1 の、 あの、うん、アンケートクイズをして、100分の1を小栗旬さんが出してなんかお土産もらいましたよ。
うん、僕そこの記憶完全に欠落してるんですよ。それそれ小なり関根勤、うん、かっこええ関根勤っていうのが、え、そんな普通記憶あるはずなんですけどね、小栗旬がゲストで、かつその 100分の1アンケート、
うん、
100人の、はい、客席100人で1人だけ答え、うん、
になるような質問を考える、ね、っていうやつですね。
ちなみにどんな質問か。
それは全く覚えてない
ですね。昔ね、そのいいともに爆破予告、アルタ会長が、はい、に爆破予告して逮捕された人がいたんですけども、はい、もう十数年前ですよ。はい、うん。で、それ、なんでいいともに起こったかというと、その被疑者は、そのいいともの100分の1アンケートがやらせやと。うん、いうことで起こって爆破予告をしたという事件があったんですけど、その100分の1アンケートというのはそもそもいいともの中のテレフォンショッキング、お友達を呼ぶという体のコーナーなんです。で、ほんであのお友達を呼ぶという体のテレフォンショッキングというのはやらせなんですよ。その後々にはっきりしたというか、まあいいとも自体がそういうことを公表しましたよね、途中から。友達を呼ぶコーナーじゃないみたいな、
あ
ーコーナー途中からなってたと思うんですけど、そのすごくないですかそれ。言ったら、あの、まあやらせの中のコーナーの やらせに許せないっていう、
うん
う
ん、
で僕はそれをあの木を見て森を見ず事件と10年前から呼んでるんですけど、そこ気になるっていう、大元がねえ、うん、気にならんとっていう、うん、まあでも人間ってそういうとこありますよね。
そうですね。
うん、で、あの、それはさておき、うん、野球ですよ。
はい。
野球、僕、まあ年間何試合かは見に行くんですよ。甲子園に。
うん、そうなんですね。まあでも確かに年に一遍ぐらい行ったっていう話聞くかな。
うん、あの、数回は、あの、必ず行ってたんですけど、で、あ、でも去年は一回しか行かへんかったかな。
あ、でも去年でも一回行ってるんですね。
去年も行ってるんですけど、うん、で、去年行った時はそのね緊急事態宣言下ではなかったんですよ。
うん、はい。
うん、で今年それはあの日曜日やから、まあその最中じゃないですか。はい。じゃあその甲子園の中でも酒類提供がダメなんですよね。
うん、はいはいはい。
で、そういう持ち込みもダメなんですよ。
うん、うん、
あのアルコール類の。
はい。
やっぱり野球って、うん、そのね見ながら飲むのが僕らお酒好きな人間からしたらセットじゃないですか、
う
ん、
そうですね、
まあね、はい、
野球って、うん、だからそれでもうなんかあーはよーなんかこういう今の状況変わってほしいなっていうのすごい思いましたね、
うん
うん、お酒飲めずに野球を、うんう
ん、あじゃ あ, あのビールの売り子さんのお姉さんとかもいないんです
か。あいないんですよ今。ほ
う
ほ
うほう。あそうか、
まあね、あれがまあ一つの花形というか、みんなをね、あの女性が元気よく、あの大変ですなあれ、あのあめちゃめちゃ重たいでしょ。
僕でもね、高校生の時にね、うん、ビールじゃないですけど、うん、あのアイスクリーム売りに行ってましたよ。
あアルバイトで、
はいはいはい、あの全く売れなかったですね。
からは買おうというあれが
そういうことやね、
怒らへんもんな、
う
ん、
そういうことやね、
うん、でもあれ過酷やで、なんか順位とかついて AKB のその何総選挙みたいな感じで1位とか2位とか最近になるとなんかちゃんと
だし、まあ、あの
発表されてて、
売れた個数時給じゃなくて売れた個数に対しての給料だから、
もう不合なんや、
もう僕とかだから行っても何のメリットもないみたいな売れないから、
うん、もうそういうのもあのソフトドリンク売ってる人は何人かいましたわ、
うん
うん、だけでもアルコールあのビール担いで売る人もいないし、はい、っていう状況で、
うん
うん、でまあノンアルコール、ね、買って飲んだんですけど、うん、やっぱ味気ないですよね、デーゲーム見ながら、
うんうん、ね、まあ僕なんかノンアルコールでもなんかちょっと気分良くなりますけどね。ちょっとだけ
僕だからね、そのノンアルコールって初めて飲んで、その、はい、ペーパードライバーでいつも人の車乗ってるじゃないですか、はい、だからノンアルコールビール を飲む状況とかないんですよ。
はいはい。
ね、だから家族でどっか出かけた時も誰かが運転してくれてて、うん、誰かにノンアルコールビールを敷いてるにもかかわらず、自分はいつもアルコールを享受してたんですよ。で、今回初めてノンアルコールを強いられて、ああ、運転せなあかんな、みたいな、ちゃんとね、その、
どういうこと
や。いや、だからその、平等にね、やっぱこういうことを人に敷いてて、当然のようにね、うん、ああ、あかんない、今、車今日運転してるからノンアルコールやな、っていうのを、うん、やっぱ味気ないなと思って、
うん。まあね、ちょっとね、違和感はありますもんね、やっぱりね。ノンアルコールビールはね。
ノンアルコールは、で、なんかその、ね、野球見てて、野球もそうですけど、プロレスとかも僕見に行って、まあ、飲みながら見るのがね、
うん、はい、
好きなんですよ、やっぱり。はい、なんかもう、うん、一番楽しくないですか、その人生で。その瞬間って、ほんまに、野球とかプロレスとか、お酒飲みながら見てる瞬間って、特に生の観戦で。
うん、はい。っていうほども僕も行ってないんですよね、実は。見るの好きですけど、
うん、
あんまりテレビで見る方が好きなんですよ、僕。
ああ、野球？
はいはいはい。
でも、テレビで見るときは、飲んでもそんなあれでしょ？やっぱりその球場の特にデーゲーム、あ、デーゲーム でもないか、デーゲームもそうやし、その普通のナイターの時でも始まったぐらいの時間帯に、うん、このちょうど夏の始まりを感じる季節に飲みながら見るって最高じゃないですか。
はい、
うん、それができひんっていうのが、うわー、これは厳しいなっていうのを改めて。
そうですね。
うん、
お客さんの入場制限とかもあったんですか。
入場制限はまだされてますね。
うん、
だからそう入場制限のお客さん見てもそう思うし、
うんうんね、ああ日曜日か、だからあの阪神のオセロがついえた日ですよね、違う、
あだから
えずっと勝ち負け勝ち負けってずっと14、5戦連続で行ってて、負け負けになっちゃったんでしょ、日曜日で。
そう
しちゃうかな。
いや、僕今こんだけ言うんだけど、ね、あんまりあんまりちゃんと見てへんねん。急になんか覆すみたいであれやけど、その雰囲気は好きやけど、うん、で、年に何回か行きますけど、うん、さほどその辺が分かってなかったです
ね。最後、テルワキがホームラン打った
そうそうそうそう、だからそれがすごいな思って、やっぱプロってすごいなっていうのが、うん、その、佐藤選手ね、その日3三振してたんかな、
うん、
結構3球三振とかもあって、はいはい、で、うん、僕加藤さんっていつも一緒に野球連れてもらう先輩と行ってたんですけど、そのもう 8-0 で負けてたんですよ、
はい、
負けてて、でもう途中で帰ろうかという話をしてたんですけど、
うん、
その加藤さんが、うん、いやもう負けるけど、うん、最後多分
う
ん、佐藤に回ってくるから、
ね、
あいつは打つぞと、うん、あじゃあそうですよねっつって見てたら、うん、ほんまに案の定、
うん、あでそう打ってほしいと思って打ってくれるとやっぱ嬉しいですよね。
いやもうそうだって8対3で負けてるにもかかわらず、うん、なんかねちょっと爽快な感じで帰れて、うん、で今また阪神不安前提喋ってるけど、そうでもないですよ。今。
そうやな。
そうやね。そうやね。
なるほど。データのファンやもんな。
そうやね。データのファンやから。で、そこがやっぱりね、プロってすごいなっていうのが、そこの帰らせない。
うん、
で、お得感を。ま、僕は、阪神ファンですけど、阪神はみんなもっと感じたと思います、僕以上に。
うん、
いや今日良かった、9回まで残って良かったっていう。うん、でも、スイング見てるだけで、三振しててもいいんですよ。
うん。はい。うん、
ほんま三振かホームランみたいになってますけど、うん。うん、で、なかなかでもそういうの選手いないでしょ、そこまで。
まあやっぱ佐藤選手はすごいですよね。う
ん、ねで、相手ソフトバンクやったから、やっぱり、柳田選手のスイングとかもやっぱりすごいですよね、見てて、
うん、豪快ですか、
豪快で、
うんうん、まあね、やっぱり今、まあ、勝手に僕が思うのは日本で一番のバッターは柳田選手ですよね。
いや柳田さんはすごいですよ、
うん、
僕もちょっと結構ふわふわした感じで言ってますけど、その最近見てない、昔記録ばっかり覚えてた人間でしかないですけど、うわやっぱりすげえなっていうスイングが、
うん、
だからそれでもう銭が取れる、うんっていうのはやっぱプロやなっていう、なかなか僕らねそういうところ発揮する場面ないじゃないですか。
ないですね、
その一瞬一瞬で、
そのあんまり輝かないです
ね、輝く時が。僕もたまにやるのがもう相談来て、その聞いた目の前でもうすぐに内容証明作るとかね、
は
い、
かっこいいですね。
でもそんなかっこよくないで。そんなかっこよくないけど、まあ、シンプルな字案やったら、もう聞いたその流れでもうパッてやって、もう印刷して、こういうので送りましょうか、みたいな。それは、でもまあ僕らからしたら普段やってることやから、まあ、ね、そんな難しいことではないんですけど、まあなかなか、そういう弁護士を利用しない人だったら、みたいに。なってくれることもあるけど、それは佐藤のホームランほどでは全くないから。そんな、
まあまあまあ、あれプロの中でもすごいからね。
そうそうそう。いやでもほんまに、あんだからもう何号だ、15本かホームラン、
いったよね。それ15本目じゃないかな、
ね、日曜日が15本で、うん、おそらくだから阪神の新人の記録って田淵選手でしょ、うんうん、
でまあ、
昭和44年に22本打ってるんですよ、多分、はい、僕の記憶では
22本なんですね。じゃあもう、まあ、絶対打たれるけど、まあ、おそらくほぼいきますわね。
まあもうね、6月で15本やったら、うん、これがもっと伸びる可能性もあるじゃないですか、そのスランプで陥らへんかったら。だからその清原が新人の時31本か、うん、
はい、
31ホーマー78打点3割4厘ですよ。126試合出場して404打数123打。だからその記録も、清原も確か1年目はオールスターより前で11本やったんです、ホームラン11本の26打点のね、多分確か2割5分2厘やったんですよ。それが後半20本塁打、52打点の3割5分6厘とかやったんですよ。
すごいね。
だからそのね、そういうふうに伸びていったら、ね、うん、佐藤選手もすごいことになるんちゃうかなと。だから僕こういうふうな昔の小学校の時覚えた記憶で、その一緒に野球行ってる加藤さんを騙してる部分がね、お前好きやなみたいな。その、
うん、いやでもその甲子園とか行ったら周りで話してる人ってすっごい好きな人いません、
うん、いやしその加藤さんもその僕ら素人ってね、見ててその何球の種類とか分かんないじゃないですか。分かる？
分かんないです。分かんないです。
分かる。
テレビで見てたら分かりますけど、うんうんうん、その場に行くと、まあ、ほとんど区別つかないですね。
区別つかへんやろ、ね、はい、でも全部言わはんね、
うん、
うん、球種を。
へえ、う
ん。だからだいぶその、うん、僕と隔たりがあるんですけど、僕はその昔の知識だけでごまかして、
うん、
でコロナ禍で唯一僕は野球観戦で、ああよかったと思うのが、僕ジェット風船ね、
はいはい、
ジェット風船今しちゃダメじゃないですか、ものすごい肺活量がないんですよ。本当に成人男性にあるまじき肺活量で、であれって最初にふーって一気にグイッと膨らまさんと膨らまないじゃないですか、
う
ん、あの最初のグイがなかなかね、うん、いかないんですよ、うんうん、だからそのいつも加藤さんにジェット風船渡されるんやけど、はい、もうねドキドキしてるんですよ。その
できるかなって
できるかな、できるかなって思って、グイって言って、ああよかったぐらいのね、うん、感じで、そのドキドキ感はないのが。あれいきます、グイッと最初から、
まあ、ちょっと顔真っ赤になりながらやったらいけるかな、
いける感じ、
うん、という記憶ですけどね。僕もその、うん、僕もちょっと弱い方なんで心配ではありますが、うん、ホッとしますね、膨らんだ
ら。いやだから、そうな、男で肺活量ないってもう致命的じゃないですか、その、うん、僕はそのあれは逆か、だからそのマックシェイクを飲むのも結構
最初硬いですからね、
最初
凍ってるでしょ結構。
最初なかなか吸えないことですね。
わかります、わかります。
それは
あれだから、いや吸引力が
なかなか出て上がってこないよ最初は。
そうなんですか、うん、
あれもドキドキすんね。最初のグイがね、
そう、うん、でギューってやるから、ストローの先がね下に当たってちょっと痛くなってるもんね。するんですよ。
いやほんまでもあれがちょっとドキドキして、うんうん、それはちょっとなくなってんのが、うん、唯一の救いかなと思うんですけれども、野球に関して、
はい。
メールが来てましたよ、ちょっと待ってくださいね。ラジオネーム丸竹恵比寿にさんからいただきました。東京都女性40代の方です。墨田さんはじめまして、こんばんは。2020年ぐらいから墨田さんのポッドキャストを昨年よりラジコプレミアムで、毎回欠かさず楽しみに聞いています。私は墨田さんと同世代の京都出身東京在住のサイレントヘビーリスナーです、うん、で花房さんとの子供の日トークも結構ちょっと前に あのメールいただいてて、花房さんとの花房観音さんとの子どもの日のトークも子どもが聞いてええんかと笑いながら楽しく聞かせてもらいました。その中で子供時代プロ野球の特にスコア好きだった隅田さんのお話には毎回すごいなと思いました。今日もまたね、
はい、
あの
炸裂しましたね。
清原のね、
オールスター前と後のわけでね、
多分合ってるんですよこれが。
これ合ってるかどうか検証できないのが辛いよね。
で僕何も見ずに言ってるでしょ、ね。
まあまあまあ年間通じてるのはもう今ウィキペディアとか見るとすぐわかりますけど、そのオールスターの前後とは後わかんない、ね。
前は11本塁打26打点2割5分2厘、後半戦20本塁打52打点3割5分6厘のはずです。
うん、そうなんやーって思わなしゃあないからね。
はい、ちなみに隅田さんと大学の同級生のくるりのファンでもあります。立命館大学の、私も全く接点ないですけど、同じ学年なんですけど、うん、田中さんくるりご存知ですか？
ね、あの字は見たことあるんですよ。ひらがなのくるりでしょ。
そうですそうです、
だけど男性なのか女性なのかは分からないですね。
どっちでしょうか？
どっちですかね。
最近リリースされたニューアルバムで野球という曲が同世代としても痺れます、はい、ぜひ聴いていただきたくリクエストさせていただきます。まだまだ寒暖差激しい中って、あ、これちょっと前にいただいているんでもう寒暖差ない。
そうですね、
もうね暑い
ですね、
暑い暑い、今日も昼間も裁判所行ったら自転車で行ったらもう汗が
汗出ますね、
あ大変なあれですけれども、どうぞご自愛くださいね。滋賀在住の中3からの親友とともにこれからもずっと楽しみに拝聴させていただきますと。ありがたいですよ、女性の方で京都出身、
ね、はい、立命館大学の同級生は豊作ですね、
棚橋選手もいますからね。
他誰かあのスポーツの人も一緒って言ってなかったですか？
あのシンクロの武田選手、女性の、
はい、
はいはい、
一芸入試つながり、
一芸入試枠ですよ、
ですよね、
うんうん、一緒でした、うん、1995年入学、うん、オリンピックのメダリストですよ、はいはいはい、当時もすでにメダリストやった
、あ当時もメダリストやった、
メダリストでした、
大学生の時になりはったということですかね、う
ん、いや高校の時にメダリストやったんじゃないかな、もう出てはったんじゃないかな、確か大学の時になったのかな。
そうちゃう、うん、そんなことないと思うんで高校生で、
うん、そこそこ、というわけで、丸竹恵比寿にさんのリクエストです。くるりで野球。生活笑えない百科、生活笑えない百科、
また新しいコーナー始まりましたね、
はい、新コーナーでございます。生活小百科ならぬ生活笑えない百科、
ちょっとそれはまずいですね。
なんでですか？大谷さんはそうですね、大谷さんの事務所は生活小百科 NHK の、
はい、
もう長寿番組ですよ、はい、あの番組に事務所の先輩が、
はい、
ね、
はい、
ね、ずっと、まあ、弁護士として輩出して、ね、
はい、
出演なさってますから、
はい、
あ、こう狙ってるわけでしょ、
まあ、あの、
あの枠を、
そうやね、で狙ってますね。それ言うとまずいな。
まあ、その前に、
はい、
あの生活笑えない百科でちょっとね、
こちら先に出させてもらうとはね、はい、
ちょっと練習をして、
はい、
いずれ生活小百科に、ね、昇格できるように
できるんですかね。まあ、あの、はい、
はい、
あの今日はとりあえず笑えない方で、
生活小百科は四角い二角が丸く解決ですけれども、
はい、
この生活笑えない百科は丸い隅田が四角く未解決ということで、あの
四角くいくんですね、
はい、四角く、はい、丸いのを四角くするという、解決させないということで、まあ、あの勝手に弁護団であるとか、
はい、
京都 B 級裁判所とか、
はい、
で、いろいろコーナーは今でやってきたんですが、ちょっとどれにも分類できないかなと、
はい、
うん、どっちか一方を弁護するっていう気にもならないし、
うん、
かといって B 級事件という分類でもないし、というような、
はい、
まあ、笑えない、
はい、
笑えない事件を。
新しいカテゴリーなんですね。
はい、はい、法的に解説していこうかなという、
はい、
生活、笑えない百科なんですけれども、最近、芸能人の、まあ、夫婦間のトラブルが、結構報道されてるなぁと思いまして、
はい、
例えば、
はい、
熊田曜子さんもなんかね、
はい、
ありましたよね。熊田曜子の夫が DV で逮捕っていう、うん、夫が感じていた不満と妻がしていた離婚の準備という、これは週刊女性プライムの記事になるんですけれども、
はい、
熊田曜子さんの夫が数回平手で殴打して、 身体を蹴るなどの暴行をしたと、まあ、まあ伝えられてるんですけど、ちょっとねそこの真偽は分からないんですけども、もう逮捕されたことは間違いない、
うん、はい、
うん、ようでしてね、えまああのね、え我々ね、離婚事件、まあ、いろいろやりますけれども、はいはい、なかなかね夫婦の事件っていうのは、こういうトラブルっていうのは、うん、双方が言うてることが対立してることが
そうです、ね、
たくさんあるんで、
こう言っちゃなんですが、結局自分でも どっちが本当なのかわからないっていうようなことを、まあ、一方的に聞きながら、うん、まあまあ、依頼者の言うことを代弁するわけですから、うんうん、ああ言うんですけど、最終どっちがほんまやったんやろうっていうこともたくさんありますね。
あ、それはね、我々の仕事は、うん、まあ依頼者のね権利利益を擁護するか、うん、そっちの立場に立って、まあ主張を当然しますけれども、うん、神様の目から見た真実はどうかってなると、
うん、
ね、それは違うこともあるやろうし、
うん、
うん、ね、だからその熊田曜子さんがどうとかっていうことじゃなくて、一般論として、
はい、
だから僕ら職業的に旦那の言うことも聞いてみななっていうふうに、
うん、そうですね、
夫の言うことも聞かななって思っちゃうんですけどね、
うん
うんうん、でこの、 前から熊田さんは夫との不和について SNS で綴ることがあったんですよね。で、インスタかな、インスタのストーリーズにその朝食をいっぱい作ったけれども手をつけてもらえなかったみたいな、
うん、
朝起きて一番にする家事が一口も食べてもらえなかったご飯の処理、食べるって言ったのに、このパターンもう100回は経験してるけどかなりのダメージって言って、そのいっぱい並んだ朝食にバッテン写真撮ってバッテンつけてアップしたりとか、うん、っていうことがあったと、
うん、なるほど、
うん、
それをね SNS にアップされると旦那もね、ダメージ受けてしまいますよね。
うん、だからそう、僕らのなんかそういう見方をしちゃうんですね、どうしてもね、うん、その、まあ、わかんないですよ。いろんな夫婦の、ね、その、まあ、もう夫婦によってルールなんて全く違うから、別に、まあ、夫婦に限らずカップルでもそうですけど、
はい、
っていう中で、その、僕なんて、妻の実家に住んでるもんですから、もう食べてきたのに、家帰ってお母さんが作ったお料理がある時あるわけですよ。
うん、
僕はそれを食べるばっかりに、かなり増量したわけですよ。
そうですね。
増量したでしょ、随分。昔皆さんね、読書の時ご存知だと思うんですけど、
うん。うん、
でも、それをアップしないじゃないですか、僕、SNS で。
2回目の食事。
2回目の食事。まあ、それは食べちゃうんで、僕は太っちゃうんですけど。うん、なんか夫も事情あんのかなとか思っちゃうじゃないですか。例えば朝出るときに、いやもう、例えば、朝9時にね、まあ起きたとして、もう11時半ぐらいに誰かとご飯食べる約束してるとか、の時に、もうこの写真見ると、なんか、バイキング並みの料理が用意されてた時の、ねえ。
夫にはお隣の言い分がねやっぱりあるんでしょうね、
まあ、あるんでしょうね、うん、とは思うんですけど、うんうん、このパターンも100回は経験してるけどって、ね、
いやまあね、とね、夕ご飯でそういうパターンっていうのはよくありそうですよね、まあ、
あ、用意したけど食べてきたっていう、
食べてきちゃったっていうのは、うん、まあそれなりにあるんですけど、うん、朝ごはんってなかなかないけどね、食べやっていう気も
それ
で
もないですよね、まあ、な朝はもううん、まあでもなんか朝からなんか食べるとかあるんじゃない、
うん、
か、あ、もう、あ、もう昼にもそう朝の時間にもよるじゃないですか、
まあね、
うんうん、でもこういうの難しい人は難しいですね、ご飯のこういう食べる食べへんの伝えるタイミングというか、どうですか、田中さんは。
基本的にね、僕外食しないんでね、出されたものは全部食べますけどね。
そうなんですか、そうなんですか、もう全部お家で食べてらっしゃるんですか。
そうですね、まあ今のこのご時世っていうのもありますけどね、
うん、あ、もうじゃあ夕飯はもう、そっか、今僕もでも、あ、でも結構事務所で残ってる時とかだったら遅くなんないですか。
なりますね、12時回って帰ることが多いんですけど、
うん、それでも途中食べないんですか。
夕方にちょっと食べて、
はいはい、
でまた家帰って12時過ぎに、今食べたら太るやろとか思いながら食べてますよ。
でも全然
そうなんですね、
痩せてはりますね、
うん、
なんでなんでしょうね。
僕はだからもう最近その食べ出してから8時間以内に食べるダイエットをしてるつもりなんですけど、だからこれがほんまにだから何としてもその最初の一食ね、
はい、
例えばだから8時に朝ごはん食べたら夕方のだから4時までに食べたらダメです、その日は最後のご飯がっていうルールなんですよ。
8時に食べたら4時まで食べない、
いや食べないじゃなくて4時までに全部食べ終わ る,
食べ終わる、
その日の食事を、
うん、
だからそれにあまりにもほんま縛られるがあまりいっぱい食べるんですよ、うん、もう食べれへんっていう意識があるから、はい、
今のうちに食べとか
な、3時半ぐらいにめっちゃぶわー食ってたりするから、うん、どんどん太っていくんですよね。
なるほど、
うん、でも田中さんのいいですね、全然ほんまに
ですね、いいっていうんですかね。でも年取ってくるとね、ある程度こう潔腹がいい方がいいじゃないですか。痩せてると貧相に見えません、
まあ、あの僕らの職業はもしかしてそういう部分あるかもしれないですよ、うん、なんか、
うん、なんか頼りがいがあるように見えたりしますよね、潔腹があったら
ある程度、うん、ただ僕はだからその肩幅が狭いからその辺が
バランスが悪くなっちゃう、
バランスが悪くなっちゃうから、うんうん、であとこのなんかね、相談とか法律相談とか聞いてて後から気づいたら、なんかこのあのジャケットの襟がこうなんていうの、変な、
うん、めくれてる
みたいな、めくれてる時とかってないですか、
はい、ないように気をつけてるけどね、知らん間になってるかもしれないね、
なってる時とか、うん、後からなんかもうそれだけで説得力ないじゃないですか、ジャケットの襟めくれてるやつ、うん、
大丈夫かなって
思う、仕事的に推定が働くじゃないですか、
うん、そうですね、
うん、そういうこともあるんですけど、まあ、これね、こういうなんかやっぱり芸能人って大変やなって思うが、そのこの離婚の紛争もこうやって可視化されて、うん、
はい、
劇場型で行われていくわけでしょ、
うん
うん、ねえ、だって普通僕ら担当する事件とかっていうのは、まあ当然そんなことはないわけで、一般の姿勢の方の場合、
うん、
ね、それがこう報じられてるたら、うん、まあそれは熊田さんもそうやし、夫の方も、
うん、
負担がね、その
そね、
ただでさえ大変じゃないですか、離婚の時って、
はい、
うん、
ストレス多いですよね、うん、
しね、まあご本人としては、まあ、その逮捕までされてるわけですからね、
うんうん、
大変ですよね、まあ、そもそも論として一般人なんですよね、
あ、そのね、
一般の方なんですよね、
だから、まあね、暴行そういうね、暴力っていう DV っていうのがあったら婚姻を継続しがたい重大な事由に当たるっていうようなことにはなるんでしょうね、その
まあなる可能性は高い
ん
です
よね、うん、まあ、その程度にもよると思うんですけど、
はい、
ですね、うん、でこういうね、これはまあ離婚まだこれからするっていう話なんですが、したっていう人の話でも、そのね、あのデックン、
デックンよう出てきますね、
デックンもよう出てくるんですけど、あ、東出さん、東出さんが、
はい、
アンさんと離婚されましたけれども、
うん、
その養育費がうんぬんとかね、
うん、
そういうことも言われるのあれ大変やな、
うん、
ほんまに、
うん、
これ養育費がこれね、これニュースポスト7の記事なんですけれども、アン悲憤、東出昌大が養育費1万円の提示、子供への影響を心配する声ということで、3人のお子さんがいらっしゃるそうなんですけれども、東出さんが提示した養育費の額が子供1人につき月額1万円、子供が3人いますが、それでも月3万円なんです。アンさんは、東出さんが仕事面で忙しい、苦しいことは理解していますが、さすがにこの金額には言葉を失ったそうです。金額が少ないからではありません、父親としての誠意が感じられなかったことに大きなショックを受けたみたいですと、この、うん、アンと東出の知人団みたいなことで、
うん、
うん、まあ、こういう人が実在するか分かんないんですけど書かれとるわけですけど、だから1人につき月額1万ということは3人いらっしゃるから3万円、
はい、
っていうことだと思うんですけど、まあ養育費ってどうやって決めるかって言ったら、まあ別にね、協議して決まるんであれば、
はい、
まあ、額決めて自由に決めたらいいんですけど、
そうですね、
争いがある場合は一般的にはその算定表っていうのが火災で用いられる養育費のがございまして、
はい、
今ね聞いてらっしゃる方も、もし自分がそういうことになったらどうなんやろうって疑問に思うんであれば、うん、養育費算定表でやったら出てくるんで、
はい、
それで見たらその養育費を請求する権利者側と養育費を払う側の義務者のこの、ね、グラフに表になってるんですよね、その収入で
はい、そうですね、給与所得と、
はいはい、
自営業の方と、
うん、まあ、違いはありますけれども、
違いありますけれども、はい、
うんうん、だからそれで見ていったら、そのこの縦軸と横軸の重なり合うところで見たら、大体もし自分が仮に今離婚したらいくら払わなあかんのかっていう、う
ん、ですね、うん、とまあ、婚姻費用、結婚婚姻継続中の払わない生活費の金額と、ね、養育費と、うん、というのが出てくると。
そうそう、婚姻費用っていうのは、まあ、一般の言うたら別居した後離婚するまで払う費用で、うん、まだだから離婚してないから、その配偶者の分も含めた、
はい、
生活費も含めたお金を払うから養育費よりはまあちょっと高くて、で離婚した後は、ね、あの子供の養育費という形でちょっと少なくはなるんですけど、はい、まあ、そう見たら大体そのなんか争いが生じた場合に落ち着くところっていうか、
はい、
ある程度幅はあるんですけれども、
ね、まあ、うん、裁判所は基本的にもそれでほぼやってくれるという、
うんうん、
まあ、そういうふうな運用にはなっているので ね、
は
い、
でだからその時の基準になるその縦軸と横軸のこの権利者と義務者の収入額っていうのは、あの基本的にまあ前年度の年収を基準に、はい、っていうことになるんで、これどうなのかな、これデックンの、
うん、
今その争いが生じているとして、
はい、
デックンの前年度の収入を基準として算出したのかな、
うん、
その算定表に従ってなんかな、どうなる、ね、まあ、このね、この提案自体がほんまかどうかっていうのはまず、う
ん、分かんない
です、分かんないですけど、ほんまやとしたら、
うん
うん、
これ今代理人は入ってるんですかね、
どうなんですかね、デックンが自分で養育費算定表でやって検索したんですかね、その
うん、キリがいいところで1人1万って思ったのかもしれませんけど ね、
まあ、ね、でも去年の収入とかって言ったら、多分その、ね、芸能人なんて本当にもう仕事した分だけ歩合やから、おそらく給料制やなかったとしたら、
うん、
本当に
波がありますよね、
波があるし、うん、去年そういうああいう報道があって仕事減ってたら、ほんまに全然ないっていうことも考えうるから、そうともしかしたらほんま算定表に従ったらこの金額になったかもしれないですよね、
うん、
場合によっては、
まあ、にわかには信じがたいです
が、まあまあな、でも芸能人の収入とかって そんな感じじゃないのかな、ほんまにそのまた前の年とかだったらもうあの金額がかなり大きいと思うんですけど、
うん
うんうん、そういうなんかスキャンダルに見舞われたらもうほんまにゼロになったりするでしょ、
うん、まあそういうこともありえるんですかね、うん、
でも請求する側の代理人だったらね、うん、そういう波がある商売だから複数年の平均値を出すとか主張しそうですけど、ね、
まあまあそのアンさん側やったらそれは去年ああいうことがあったから、うん、あのね、匂わせなんや言われてはりましたわ、だからああいうことがあったからで去年が例外で、
そうですね、
うん、その前こんだけ稼いでるんやから、うん、それも基準にして
今後もまた上がっていくだろうから、うん、
上がっていくだろうから、うん、そうやないと公平に反するみたいな
言い分はあります
よね、言い分あるでしょうね、
うん、
うん、でも本当に言うたのかなとか思いますけどね、その
うん、
東出さんも、うん、
どこから漏れた話なんでしょうね
そうですよねその1万円で提示したっていうことを知りうるのは当事者以外ないですもん ね、当事者の代理人以外に、ね、普通に考えたらね、
うん、東出さんが言ったら自分過去悪いだけやからね
東出さんは言わないでしょそれはね、
うん、
うんうん、あとですね、あの、はい、ちょっとね、あのもうこれは生活笑えない百科ですから、
ああ笑えない、
夫婦のそういう問題を、
はい
はい、あのいろいろ取り上げたいんですけれども、
はい、
あの小川アナウンサーですよ、
はい
はいはい、あのニュース23の、小川さんが、実業家の夫豊田さんですか、うん、と、まあ、離婚するという話で、でまあ、これも不倫なさってたんですかね、報道されてましたけれども、
うんうん、
で不倫夫とはすでに別居、財産分与は10億円かと、またニュースポストセブンですよ。ニュースポストセブンね。これ、その人の財産分与とか、人のね、その養育費こう提示したとかって、どこからこの情報を知ってるのかが、これもちょっとだからにわかには信じがたいよ。で、実際小川さんも、あの、事実誤認があると否定されたそうですけど。
はい。ですよね。
うん。だから、財産分与っていうのは、あの、結婚してから、まあ、破綻するまでかな、
はい、
の間の、
ね、
増えた財産は、はい、半分は、まあ、縁の下の力持ちの内助の功もあるから、うん、まあ、分けましょうみたいな、
う まあ、名義のいかに関わらず、
名義のいかに関わらずね、
まあ、まあ、両方とも夫婦の財産としてとりあえず半分にしましょうというような、うん、まあ、そういう考え方で一応やってますかね、う
ん、それはまあ夫であれ妻であれ、妻の増えた分もそうやし、夫の増えた分もそうやし、うん、そうですね、結婚してから、うん、その破綻するまでの間っていうような感じにはなるんですけれども、この夫っていうこの実業家は前から会社経営してはったわけですよね、ずっと。
そうですよ ね、
ですよね、はい、
うん、でこのなんか10億とかって言われてますけども、ちょっとそれもね、僕らもニュースポストセブン以上に憶測で喋ってますけど、もともと自分が持ってはった自分の会社の株のね、うん、がどうのこうのとかって言うんであれば、それはその今言ったみたいに結婚してから増えた財産じゃないから、
はい、
財産分与の対象には
当たらない、
ね、当たらないはずですよね、
うん、その可能性が高く、まあ、そういう事実であればそうだと思うんですよね、
うん、
夫婦で作った財産を分けるのが財産分与ですからね。
そうっていうことは、これ例えば財産分与10億ってなることは、小川さん結婚なさって数年でしょ、ね、あの結婚2019年7月なんですよ、
うん、
2019年7月でまだ2年も経ってないわけじゃないですか、
はい、
の間にだから20億増えてないとその10億っていうあれにはならないし、
うんうん、
でね、必ずしもその半分で分けるっていうことにはならないこともあるじゃないですか。だからまあ特別なその才覚で、例えばよく例年がなんかプロ野球選手とか、
はい、
芸能人とか、まあ、その人の特別な才覚で高額な所得を得てる場合っていうのは、半分にほんまに半分半分で分けるのはちょっと逆に公平やないみたいな、
うん、そうですね、
うん、こともあるから、このにわかにこのね、
まあね、事実誤認や言うてあるから、そこの部分が事実誤認
なんでしょうな、
なんだと思いますけどね、うん、
だからニュースポストセブンはこの財産分与の額は高すぎて養育費は低すぎるんですよデックンのねえ、
まあまあまあ、それが驚きだというふうに報じてあるんで、なんかまあほんまなんかそうなんか分かんないですよね、デックンのは。デックンも外も本当とも言
う
てないんで、
う
ん、
そうそう、だでもこれが僕はあの小川さんのが事実誤認やとしては、はい、デックンのもちょっと眉唾というかね、信用性は低くなるかな、ニュースポストセブンの
なるほどなるほど
とは思うんですけれども、でもまあこう言われる方からしたら、
うん、
いやさすね、こんなもらえるわけないやみたいなのが当たり前のように言われたらね、お金の話を、
うん、
でもこれデックもだってね、ほんまもっと提示してたとしても、
うん、
言えないじゃないですか、その額もまた、
うんうん、そうやね、うん、まあ否定しにくいわね、
否定しにくいし、いやほんまはこんだけやねんなんてことを逆にそれはそれでまた言われるじゃないですか、
そうですね、
えそんだけなんみたいなこと言われたりとか、うんねえ、
うんうん、算定表に基づいてこんだけあるんだったら、こんだけぐらいかなって分かってます
ね。そうなんですよ。だから算定表で基づいて言ってるとしたら、ほんまにそこから推認というか、まあでも、そのアンさんの、言ったら権利者の収入も、上限を絶対超え、上限、権利者は1000万とかかな。
いや、もうちょっと上やったと思うよ。
ねえ、だから、まあその、両方算定表には上限があるから、うん、上限を超えてるはずなんですよね、そのアンさんのは。
うん。
うん
まね、
だから算定表通りに、まあ、算定表を上限と考えて計算する方法と、まあ、また別の別個に個別に考えていく方法があるとは思うんですけど、うん、だからちょっとこれはデックにとってはこの小川さんの、うん、報道がかえってなんかその
追い風になって
る、追い風に我々の間だけですけどそこからこの間接的にデックに追い風に僕らはデックの味方なんで、はい、でそのね、夫婦の問題といえば、これはね、別に、芸能人だけの問題ではなくて、
はい、
ちょっと待ってくださいや、読売新聞の6月4日の記事です、ウェブ版の記事なんですけれども、見出しが、駆けつけた警官の前で、車で衝突し、妻を田んぼに落とす、夫はないと思いますっていう。これこうほんまに言うたんかなというにわかには信じがたいんですけど、
ふ、わろたんじゃそんな、うん、ないと思いますにわろたんですよ、
う
ん、
でそうですよ、そうですよ、そう、うん、夫婦喧嘩の末妻に車を衝突させたとしてか、香川県警丸亀署は6月3日丸亀市内の、男性44歳を暴行容疑で現行犯逮捕したということなんですけど、男はないと思いますよと容疑を否認しているという、
うん、
これ否認してるだけでよくないですか、この報道発表でないと思いますっていう
質問とね、なんか噛み合ってなさそうな感じもしますけどね。うん、
そうですね、あのこう事件自体はひどい事件やから笑ったらダメなんですけど、この供述ですよ、発表によると、男は2日午後11時40分頃丸亀市の自宅前で乗用車を急発進させ、まあ、妻を衝突させた疑いで、その妻は田んぼに落ち、まあ、幸い大きな怪我はなかった、うん、ということなんですが、うん、で、まあ、その容疑を聞かれて、夫が、ないと思います。
うん、まあやったかやってないかで聞かれてね、やってないとか、やってるとかはあると思いますけどね、うん、ないと思いますよって、何を聞かれたんでしょうね。
うん、だからその、そうですよね、その質問、問いが何やったかっていうね、
うん、ないと思いますよってね。
ないと思います。うん、エロ資金は
あると思います。
あると思いますですよね。
あんな感じで言ったんですかね。
だからこれをタイトル、絶対それを意識してるわけでしょ、ないと思いますは、うん、エロ資金を意識してるわけでしょ、はい、これ
それで笑ってしまった
ん
です
ね、うん、だこれはだからその読売新聞が不謹慎なんです、大谷君が不謹慎なんじゃなくて、ね、
はい、そうですよ、うん、
だってこの本文、新聞の本文ではないと思いますよやのに、見出しはないと思いますって、うんうん、ねえ、うん、こんなん言うかな。まあ、まあこういうね、夫婦喧嘩はこうね、刑事事件になる、で熊田さんもそうですけれども、うん、ねえ、うん、まあ、ほんまにでもね、両方の意見を、ね、まあ、あらゆる事件でその両方の意見を公平に報道するのは難しいと思うんですけど、うん、なんかほんまに同じ事象でも、見方が違えば全く違うし、
その、うん、暴力を受けてると言ってる女性の方の、うん、離婚の弁護をすることもありますし、うんうん、はい、反対 の弁護することもありますけども、うんうん、でもまあその最近ちょっとでもその逮捕のハードルがすごい下がってる気はしますけどね、その家庭内での暴力もね、
うんうん、家庭内の多いですね、うん、で、まあ、でもそれは本当に救済せんといけない DV 案件っていうのが多いから、
うん
うん、だとは思うんですけれども、でもそれもやっぱり個別具体的に本当にもう早く救済せなあかん案件もあれば、うん、行き過ぎちゃうかっていうのも中にはあるかもしれないし、うん、うんうん、墨田隆平のハマグリ御門の編、令和3年6月9日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。